回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
1月13日木曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。朝ですね、まあ4時台に出社をするわけですけれども、はい、で出社してすぐぐらいにですね、今日の報道のデスクは岡さんなんですが、うん、岡さんがニヤニヤしながらですね、一枚の原稿をこう持ってきてくれて、はい、いいだお前これ好きだろっつって、持ってきてくれたのがですね、見出しが京急のパタパタ引退へ駅のレトロな発車案内という、これ昨日あたりからニュースになってまして、でそれについてですね、ツイッターのタイムラインなんかを見てると、どうせやるんだろうオープニングでっていうような書き込みがいっぱい入ってたりなんかするんですが、
さすが皆さんもよく飯田さんのことを分かってらっしゃいますね。
いかに私が単純かというところなんですがこういうものはですねパクッと食いつくわけですよ、
はい。
京急川崎駅というところに唯一残っていた、うん、パタパタの愛称レトロさで、鉄道ファンに親しまれた駅ホームの発車案内装置、次の電車がどれで、その次がこれで、その次の次がこれでっていうのを、
はい、大体3段ぐらいになってますよね。
そうそうそう、うん、で、大体今 LED で出すところが多いんですけど、はい、昔はこのパタパタなんてパタパタパタパタって音とともに、これをですねソラリー式とか言ったりするんですけど、上下2段に分かれていて、でそれがペラッとこうめくれるわけですよ、
はいはいはい、
でめくれるとまた別の行き先になるよっていうのがこう連なってて、でそれがね変わる時の様がパタパタパタパタって音がするんで、うん、イメージはあれです、ザ・ベスト10。
ああはいはいはい、そうですよね。
あるいはクイズ100人に聞きましたとか、クイズダービーでも点数のところがそうだったっていうのはね、100人に来ました、確か飛行機が飛んでいくような様がパタパタパタパタパタってなってたっていう思い出があったりなんかしますけれども、あれですよあれ、昔はそれこそ鉄道の駅もそうですし、空港の発着案内なんかもね、
そうでしたよね。
そうだったよね。あ、調べてみるとやっぱりこうなくなりつつあるはあるんだけど、空港はねまだ残ってるところがあるらしいんですよ。撤去の動きは進んでますが、あと反転フラップ式案内表示器という項目がウィキペディアに入っておりまして、その中に大阪伊丹、宮崎、函館、それから近鉄の吉野駅、岡本駅、阪急などに残っていると。これは京都の鉄道博物館だったかなに、このパタパタの京都駅だったか大阪駅にもともとあったやつを操作できるぞっていうのがあってですね、
操作できる、
操作盤にこうガッチャンっていって特急とか入れると、特急にパタパタパタっていう風に変わっていくと、で光とか小玉とかこうガッチャンと押すと小玉ってなって、新大阪ってなって、19時31分みたいなね、そういうのも出てくるっていうのがね、そう、あれをこうずっと見てると、こういろんな行き先が見えるっていうのが非常にこう、あ、こんなところにも行くんだっていう楽しみがあって、うこう同じ感覚をですね、電車のこう脇とかこう先頭にある行き先表示器、これも LED になっちゃって今パッと変わりますけど、うんうん、昔はこう方向を巻くって言って、
なんか
バスとかもそうだったけど、
はいはいはいはい、
そう、上下にこう巻き取りのがあって、
そうですよね、
くるくるくるくるくるって
なってましたよね。
そうそうそうそう、で大体一旦行き過ぎてからちょっと戻って、
そうそうそう、
正規の行き先になるっていうね。
どこ行くんだろうこれって結構、
そう、終点始発駅だとそれがあったんで、うんうんうん、こうそれをこうじっと見るっていうね、もう京浜急行なんかもですね、都営浅草線とそして京成線につながっていくんで、そのまだ乗ったことない京成の先の方の駅とかこう出てくるわけですよ。神津の森とか出てきて、こんなところ行きもあるんだとかね浅草橋とか出てくると、浅草橋もその乗り換えもできるしね、なんつって、うんうんうんうん、こうそういうのをこう感じ入りながら見るとか、国鉄、まあ昔は国鉄でしたけどの車両なんかだと、本当突拍子もない向こうの方のですね、東海道線なんか見てると大阪とか出てくるわけよ。大阪までこれ行くかもしれないんだと思うと、それだけでワクワクするみたいな、 いやー、そういうことも今はなくなったなというね。まあ、一つ一つ昭和は遠くなりにけりというところですけれども、なんといっても昭和の時代から変わらない、メディアの一つがこの老舗ラジオでございますので、よろしければまたご愛顧いただければと思います。再来週、来週だね、もうね、うん、来週か再来週か、再来週はとてもとても大事な一週間も待っておりますので、一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーターは番組初登場です。多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さん、経済安全保障に関する専門家でいらっしゃいます。6時半次からご登場。まずはプロフィールをご紹介し、そして取り上げるニュースですが、北朝鮮のミサイルについて安保理決議違反で政府が抗議をしたというニュース、それからワクチン検査パッケージ運用の見直し検討へというニュース、それから香港では立法会が開会いたしました。キーワードは対中非難決議について、高市政調会長が今国会で通常国会で成立を目指すというふうにインタビューで答えています。そしてその通常国会ですが、経済安全保障推進法案が出されるということで、まあ、日本としてどういったことができるのかというあたり深めていきたいと思います。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンド&クリーナーをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になるスタジオ長官各紙が入ってまいりました。今日も、まあ、この新型コロナの、ね、話というのが一面トップのところも、多いですね。読売とそれから産経が同じネタで一面トップ書いてきています。読売新聞、濃厚接触者の待機短縮政府検討、医療逼迫防ぐと。そして産経も濃厚接触14日間の待機短縮、オミクロン医療者不足で政府検討ということで、まあ、濃厚接触の方に14日間待機ということに、なっておりますが、その、まあ、オミクロンの潜伏期間というのが、まあ、大体諸外国の例も、そして沖縄での事例などを見ても、大体3日ぐらいと、2日から5日間ということになっていて、まあ、従来の株と比べると潜伏期間が短いということで、まあ濃厚接触者であって PCR 陽性が出ている人ではないということもあるので、まあ、早いこと職場に復帰してもらわないと医療が逼迫してしまうということがありますが、まあ、これ医療だけの話ではなくって、まあ、この先あらゆる業種でこういうことが起こると社会そのものが回らなくなるというですね、ことになってくると、まあ、このオミクロン株は感染力は非常に高いということが言われている一方で、重症化の率というのは非常に低いと、まあ、大体イギリスなどの例で見ましても、まあ、専門家のお医者さんなどに聞くと、重症化率で3分の1、死亡率でだいたい4分の1ぐらいだというような話がありますんで、そうすると大量の PCR で陽性が出るという人が出る一方で、実際に重症になる方は一部と、まあ、それこそね、昨日2198人だって言って東京大変だと大騒ぎだって言ってですね、やってる割には、実は記事をちゃんとこう読んでいくと、後ろの方に重症者は変わらず4人であるというようなことが出ていて、おいおいおいおいおいというね、まさに大山明道してネズミ一匹じゃねえのかこれはと、まあ、もちろん、まあ、重症者に関しては遅効指数なんで、この先2週間先にどうなるかっていうのを見越しながら動いていかなきゃいけないというのは分かるんですが、それにしたってですね、これベッド数は東京都最大で6000床以上用意しているんだという話、もちろんこれは徐々に転換していくんで、今すぐに6000床すぐに用意できるというわけではありませんが、ただ現状4人っていう数字をですね、なぜ見出しに立てないというのは非常に疑問に思うところであります。まあ、そして、東京都は事業継続策を要請と、経済3団体に対してというようなね、ことが出てきております。まあ、確かに人がそうやって足んなくなった時に事業が継続できなくなった なると経済が回らないということで、まあ、こういうことが出てきているわけですけれども、これ企業側に要請するのも、まあ、それは確かにそうなのかもしれませんけれども、企業で頑張れることにも限りがあるぞっていうのはですね、だって保健所が出んなって言われたら、これこっちとしては無理やり会社に出さすわけには絶対にいかないし、在宅でって言ったってそんな限界はあるしってところでですね、そういう意味ではこれ東京都にいるのも酷なのかもしれませんが、いや政府そこ何も考えてなかったのっていうのは何か呆然とするところでもあるし、それに対してですね、あんまり書かないよね新聞はっていうのが私は不思議でならないなというふうに思うところなんですが、いかがなものでしょうか。経済に関する影響っていうのがね、様々出てきているというのは、まあ、いろんなところでも指摘されております。で、11月12月は感染というかね、 PCR 陽性者の数非常に下火になっていて、経済回っていたので、今出てくる指標というのが本当にまちまちになっています。例えば昨日公表した日銀のですね、地域経済報告桜リポートなどは全国9つの地点で、景気判断が上がったということが出てきております。8年8、3ヶ月ぶりだということなんですが、まあ、これは昨日高橋雄一さんも言っていた、デッドキャットバウンスというやつで、一旦こう、まあ、高いところから物を落とすと必ず弾むと、どんなことでも反動で増えるというのがあるというようなところがあるんじゃないかという話。それから、景気ウォッチャー調査、昨日内閣府が発表しておりました、街角の景気実感を示す現状判断指数が季節調整済みの値で、前の月と比べて 0.1 ポイント上昇 56.4、ということで、まあ、比較可能な2002年の1月以降では過去2番目の高さとなったということが見出しに出ておりますが、まあ、これもですね、景気ウォッチャー調査、まあ、景気の現状というか、まあ、ある意味肌感覚を聞くアンケート調査なので、ブレが出やすいと。で、12月にこの話を聞いてますんで、そうすると、まあ、街角のですね、景気の実感としても、まあ、そろそろ戻ってきてるんで、まあ、悪い時よりはちょっと良くなってきてる、良くなってるよってみんな答えるというところと、まあ、当時はですね、感染者の数がって言って騒ぐわけにもいかなかったんで、メディアが何をやったかっていうと、それこそ、お野菜の値段がとかですね、クリスマスに向けてとか、こんな美味しいものがとか、平和なことをやっていたんで、そういうのが出てくるのかなという感じがあります。で、一方で東京商工リサーチが昨日出していました、2021年度の借入金の状況というところで、2021年3月期が非常に増えていると、宿泊業が月間の売上高の 22.8 ヶ月分平均、飲食店も 9.2 ヶ月分と、まあこれだけ、まあ借入が増えると、今のところは無利子無担保でやってますんで、まあある程度、ね、回していくことができますけれども、じゃあこの期限が切れた時にどうするのかっていうのと、で、さらに、この先、経済が回っていこうとする段階になると、まあ在庫がないところからまず仕入れるところが始めますんで、どうしたってこの飲食や、宿泊業というのは手出しが出てくると。で、その手出しの時にもう一回、プラスオンで借金をするってことが、いや、負債これだけありますよねってところで、どう審査されるのかっていうのは、これちゃんと手当てをしないと経済回っていくところになってスタックしちゃうっていうことがむしろ起こる可能性があるというところも頭に入れておく必要があるのではないか。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は番組初登場、多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
鮮やかにありがとうございます、はい、まずはですね、ざっとでありますがプロフィールをご紹介いたします。国際キリスト教大学 ICU 教養学部ご卒業、そしてコロンビア大学大学院政治学研究科修士課程を修了されています。アメリカのシンクタンクパシフィックフォーラムのシニアアドジャンクトフェローや、国際議員連盟の IPAC 対中政策に関する列国議会連盟の経済安保政策アドバイザーを兼務、さらにヤフーニュース公式コメンテーターとして経済安保人権外交を担当していらっしゃいます。ということで、まあ、どうなんですか、学部卒業の後はアメリカの滞在も長かったという。
そうですね、アメリカに限らずアメリカに行って日本に戻ってきて、イギリスに行って日本に戻ってきて、またアメリカ行ってみたいな、かなり海外と日本を行ったり来たりしています。
で、この iPacインターパーラメンタリーアライアンスオブチャイオンチャイナ、はい、対中政策に関する列国議会同盟の経済安保アドバイザーもやってらっしゃると、はい、まあ、これ対中国に対して西側がどうするっていうのがご専門の一つでもあるというところですか。
そうですね、この iPAC というのが非常に変わった国際連携の仕方でして、普通やっぱり国際機関というと各国の政府が一緒にどういうふうに協力しようかっていうのを話し合うんですけれども、これは各国の議員ですね、20カ国の民主主義国および欧州議会の21の議会が一緒になって、はい、ちょっと対中政策しっかり足並みを合わせていこうねということでできたものです。
その中には日本の国会も入っている。
そうですね、日本の国会議員さんも現状確か30人か40人くらい入っているんですけれども、共同議長には現在国際人権問題担当補佐官になれた中谷元先生だったりだとか、あとは最近議員を辞められた、はい、山尾しおり改め菅野しおりさんなんかが元共同議長でして、最近になって自民党からは斉藤健先生、あと国民民主党からは船江先生の2人が新たに共同議長に就任していますね。
まあ、このあたりの人たちの、ね、名前を聞くと、それこそ香港の人権に関しても積極的に活動してきた人たちでもあると、はい、まあ、後ほどやりますけれども、そうすると対中非難決議であるとか、はい、まあ、その辺の話というのも非常にご専門の一つであると、
はい、
議会のこの対中国政策空気に関してもやっぱここ5年ぐらいでガラッと変わった感じですか。
そうですね、日本でもガラッと変わっているんですけれども、やはり欧米の方がこの変わり身はこう激しかったといいますか、やはりヨーロッパですと今までは一番こう脅威と思う国はどこかって言われるとロシアだったんですよね、
はい、
それがだんだんとやっぱり中国の方がまずいんじゃないかということで、同じくらいに脅威認識が上がってきているというのが挙げられます。
特に、まあ、EU の中でもリトアニアなどはその辺をかなりで中国からもかなり叩かれてますよね。
まさにそうですね、リトアニアに関してはやっぱり中国側がリトアニアと一緒にビジネスをするような企業に対してはもう中国とのビジネス関係をこう再考しないとダメかもしれないよみたいなこう脅迫まがいのこともやっているので、ちょっと EU としてもこれリトアニアみたいな小国をこのままいじめさせていいのかっていうところは問題視していますね。
そのあたり、まあ、海外の、ね、事情も含めて、お話しいただこうと思っております。今日8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月は経済学者の飯田康之さんとビジネスコンサルタントの三枝理恵子さん登場です。週末もぜひチェックしてください。ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
1月13日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は番組初登場です、多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長、井形明さんです。改めましてお
はようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
井形さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時台最初に取り上げるニュースはこちらです。政府、北朝鮮のミサイルについて安保理決議違反で抗議。 岸防衛大臣は昨日、北朝鮮が今週11日火曜日に発射したミサイルについて、最高高度が通常の弾道ミサイルより低い50キロ程度だったとする分析を明らかにしました。なお政府は国連安全保障理事会決議に違反して弾道ミサイル技術を使用したとして、北京の大使館ルートを通じて北朝鮮に抗議しました。北は極超音速ミサイルであるということで、この弾道ミサイルを発射しております。岩瀬さん、これどうご覧になりますか？
はい、やはりこの問題に関しては本当にいろんな人がいろんなところでいろんなことを言っているので、何が真実なのかっていうのが非常に難しいと思うんですね。ただし一般の方々が多分疑問に思われるのは、なんでこのタイミングなのかっていうことだと思うんですよ、
はい、
というのもここ2年くらいずっとコロナってやってて、ちょっと北朝鮮の存在忘れてたって方も多いと思うんですよね。で急にミサイル撃ってきて、あ、そういえばそうだったって思った方もいると思うんですけれども、
はい、
やっぱり日本だとか韓国だとかアメリカだとか、一番この朝鮮半島の状態っていうのをよく見てる専門家の中で、僕が信頼する人の話っていうのをいろいろ見てみると、やっぱり北朝鮮の意図としては3つ仮説がよく出てくるんですね。で1つ目はまず、今北朝鮮の国内でかなり食糧問題が生じていると。で国内でぐつぐつと不満が溜まってきているので、ちょっと一発ミサイル撃つことによって、花火撃つかっていうわけではないんですけれども、
はい、
ちょっと不満を紛らわせようとしてるんじゃないかっていう説が1つ目。で2つ目は、まだバイデンになってからやっぱりこうバイデン2カ国間でしっかりとトップで話せてないと、
はい、
なのでバイデンアメリカを交渉の場に引きずり出したいんだと、だから見て見てっていうシグナリングなんじゃないかっていう、この2つ。ただこの1つ目の仮説と2つ目の仮説だと、別にミサイルをアップデートする必要って何もないわけですよね。ただお金も使って、で要は本当にグレードアップしたミサイルを今回作ってるっていうことを考えると、別に1番と2番はちょっと外れてるんじゃないかなとは思っています。となると残るのは3つ目の仮説で、それっていうのは当たり前なんですけど、やっぱ国防ですよね。
国防、
北朝鮮っていうのは本当に純粋に北朝鮮の国の存続っていうのを考えたときに、やっぱりアメリカからも脅威として見られていると。となるとやっぱりミサイルしっかりと軍事力しっかりとつけないとダメなんだと思って、こういうふうにミサイル開発をしているというふうに見るのが一番妥当なのかなというふうに私は見ています。
極超音速だとか、いろんな種類をこう取り揃えようとしてるっていうのは、自分の国を自分で守るぞっていう、これ意思の表れというふうに見た方がいいですか？
まさにそうですね。
これそういう国をこう近くに置いている、日本が日本として引っ越すわけにもいかないという中で、じゃあどうするか、そのメディアでよく言われる振り向いて振り向いてってい こう瀬戸際外交をやってるのだっていうことだと、ちょっと見誤るかもしれないと。
そうですね、それが全く間違ってるというわけではないと思うんですけれども、間違いなくそれだけではないはずなんですよね。なのでやはり日本周辺の国際環境っていうのが特に安全保障の側面でどんどん悪くなってるというのをしっかりと自覚して、いろいろと政策を考えていく必要があると思いますね。
これ韓国軍の統合参謀本部などが分析してましたが、相当技術は上がってきていると、特に昨日の一昨日の発射であったり、その前の部分でかなり技術を獲得したという話がありますよね。この狙いっていうのは、どこを照準に合わせてると考えられますか？
はい、これはやはりどのミサイルをどのケースで使うかというものは、もちろん金正恩の頭の中見てみないとわからないんですけれども、やはりアメリカへの抑止、あとはもちろん日本というのも焦点に入っていると考えて間違いないと思います。
この1000キロ前後であったりとか、それよりもう少しだけ長いものっていうのは完全に日本が射程に入ってくるもんですよね。
そうですね。もしアメリカと何か有事があるということになると、やはり日本の米軍基地というものがターゲットになるのは、これは自明のことかと思いますね。
やっぱりその辺を彼らは彼らとして抑止しようとしてこういうものを作っている、実際に使うかどうかは真っ定かではないにせよという感じですか？
そうですね。なのでまさに国防のために作っているというふうに考えて間違いないと思います。
そうするとそれに対して我々も使わせないぞという抑止がこれ本当は必要になってきますよね。
そうですね。でそうなった時に、じゃあ日本独自でそういう能力を取るのか、それとも日米同盟として頑張るのか、そして政治的には難しいんですけれども、例えば韓国なんかと一緒にどういう連携ができるのかというのも、本来であればいろいろと議論が進むといいんですけれども、さまざまな理由でそうが難しいというのが今の政治的な現状かなと思いますね。
まあ、普通に考えればミサイル突きつけられてるんだから、こっちをミサイルを持ってあるいはアメリカ軍のミサイルを使って抑止をするっていうのが、まあ、一番シンプルだとは思うんですが、うんうん、なかなかそこに議論がいかない。
そうですね。ただし今の岸田政権はかなりそのあたりもしっかりと考えていくと、また今年中に国家安全保障戦略と言われている、うん、まさに日本の安全保障の大枠をどうするのかというのを決める文書があるんですけれども、うん、それを改定するという話が出ておりますので、その中でまさにここの、議論というのも行われるはずだと思いますね。
うん、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さん。取り上げるニュースはこちらです。政府ワクチン検査パッケージ運用の見直しを検討へ。山際新型コロナウイルス対策担当大臣は昨日、オミクロン株への対応について、これまで感染した人は基本的に入院だったが、それほど重症化しない可能性があるという科学的な知見に基づき、自宅療養を第一の選択肢に入れたと述べました。またワクチン検査パッケージについて、3回目のワクチン接種を条件とすることも含め、運用の見直しを検討する考えを示しております。オミクロン株対策というところで、こういったことをやるんだというところで、あります。まあ、これね、いろんなところに影響出てますが、江勝さんどうご覧になりますか？
そうですね、やはりこの、コロナに関する対策というところに関しては、僕実はできるだけあまりコメントをしないようにしようと思っていて、その理由というのが、やっぱりこれは疫学の専門家の方が決めることだというふうには個人的には思っています。ただしその一方で、やはりすべての対策には、あらゆるコストというものがやはりつきまとってきますし、またコストの中には簡単にその短期的に数字で見えるものとそうではないものがあると思っていて、で一つ、そのもしかしたら長期的に、また数値化はしにくいんですけれども、ものすごい影響があるかもしれないなと感じている、やはりコロナ対策というのを一つについて紹介できればなと思っています。というのが、最近まさに外国人の留学生の方々というのが、せっかく日本に入学できるはずなのに日本に入れないということで、非常に問題だというような話がかなり盛り上がってはいるんですけれども、留学生であったり、あるいはビジネスマンですよね。これらの方々っていうのは外国人で、日本が好きだから日本に来てビジネスをする、日本が好きだから日本の大学に入って研究勉強したいと思ってる人たちが、やっぱりこの2年間かなりこの外国人に対する水際対策というものを日本政府が厳格に取ってきたことによって、やっぱりこう裏切られたと、またあるいは裏切られたという言葉では表しきれないくらいの強い憤りを感じるというような、ものすごい強い反対をしているやっぱり外国人の方々っていうのが多いんですよね。でこれっていうのはやっぱり本来日本が好きな人が日本を嫌いになってしまう、でそうすると日本研究をする人が少なくなればなるほど、日本のプレゼンスというのは外国でどんどんどんどん縮小してしまう、もう日本に投資しない、日本でビジネスしなくていいやというふうになってしまうと、日本の経済力も長期的に落ちてしまうということを考えると、やはりこの留学生の問題であったりだとか、日本でビジネスをする方の、この家族の問題っていうものに関しても、やはり運用の見直しというのを考えていく必要があるのかなというふうに考えています。
これその、もちろん主権国家として、その水際の部分で、ハードルを上げ下げするっていうのは、主権国家の一つのツールとしてあるんだろうと思うんですが、おそらくそういった方々が、不満に思っているところっていうのは、この措置論理的じゃないじゃないっていうところですよね。
そうですね。
だからオミクロンが流行ってきて何かわからないって時にガッと上げるっていうのは、それはまあわかるよと、ただこれだけ分かってきた上に、国内でもこれだけこう広がってきている中で、今ハードルを上げるのがどうなんだろうねと。でもちろん議論をした上でそう決めるんだったらいいんだけど、果たして議論があるのかっていうところも、多分こう疑問に思うところなんでしょうね。
まさにそうですね。実は今回の似たような話というのは、もう1年半以上前にも僕の知り合いの海外の方からも、別に僕に圧力かけても何も変わらないんで困ってたんですけれども、アキラどうなってるんだと、一体なんでこういう政策になってるんだ、教えてくれっていうふうに言われて、答えられない。なぜかというと、やはり対応が完璧に論理的と言われるかというと、そうではないところがあったからというので、結構困っていましたね。
その辺で、いろんな研究も出てますけれども、東大の 准教授の中田康弘さんという方の研究で、このコロナ死者1人を減少させるためにどのぐらいの経済的犠牲を払いたいかっていう、でこれで日本は破格に高い、およそ20億円払っても1人の命を救いたいっていうふうに、まあ、これ研究で明らかになったと。アメリカが1億円だったりとか、イギリスが5000万円だったりとかに比べると、これでこのコストっていうのを実はあんまり自覚せずに払ってるんじゃないかっていう話がありますよね。
そうですね。また先ほども言った通り、こういう経済的なコストに加えて、このまあソロバン勘定だけでは表せないような、まあ、日本の支持者というものが減ってしまうっていうようなことであったりっていうのも含めると、多分1人20億円では済まない額にはなってると思いますね。そしてそのような全てのコストを分かった上で、それでもやるのであるというのであれば、それはいいと思うんですけれども、もしこう可視化されてないようなコストがあるのであれば、それについてはしっかりとこの計算の中に入れていく必要があるなと感じますね。
はい、そういうのをこう、まあ、ある意味訴状に上げてどうしますかっていうふうに考えていくのって、まあ、メディアだとかの責任ももちろんあるし、政治の側だってそれも勘案した上でこういう決断下しましたっていうのを本当は言わなきゃならないんですよね。
そうですね。でやはりこれが日本の一般国民に対して直接影響があることだと、はい、多分敏感に反応できると思うんですよ。ただしこれが外国人の話となってしまいますと、やはり日本人からするとあんまり直接関係がない人が多いので、そのままなあなあと昔取った政策というものが、まあ、続いてしまっているという側面はもしかしたらあるのかもしれませんね。
まあ、外国から帰ってくる日本人の移動に関しても一度ギュッと締めて予約もできませんみたいな風にしたのは、さすがに同じ日本人でそれはないだろうってみんな自分事として考えたからこそ反対がいっぱい出た。でも外国人だったら僕らとは関係ないしねっていう、なんかここから先その外国人フォビアみたいなものが起こってしまうのは非常にまずいですよね、日本国内としても。
まさにそうですね。また僕も実は10月くらいに1週間だけコロナ後の初の海外出張に行ってきて戻ってきたんですけれども、 その時にやはり気づいたのが、はい、周りにまあ日本人当たり前ですけどいないですよね。イタリアに行ってきたんですけれども、はい、見るアジア人っていうのはやはり日本語全然聞こえてこなかったですし、基本的にはやっぱりヨーロッパ系の方が多かったと。またいろんな国際会議とかでも最近ハイブリッドのものが増えてきてるんですけれども、はい、やっぱり日本人は全員オンラインなんですよね。で現地にいるハイブリッドの方を見ると、必ずしもその国の人だけではなくて、他の国の人も実際にまあ現地に行っている方もいるというふうになると、はい、やっぱり日本のプレゼンスというのがどんどん縮小してしまっているというコストがあるというところは、やっぱりしっかりと認識しないとダメかと思いますね。
そして続いてのニュースこちらです。香港立法会が開会。香港の議会にあたる立法会は昨日、親中派で議席が占められてから初めての会期を始めました。香港政府は2020年に施行された国家安全維持法に加える独自条例の成立を目指しております。まあ、翼賛議会になったというような見出しも立っておりますが、これ中国北京政府側は着々と進めるというところですか。
そうですね。残念ながらこれはもう既定路線でして、もう選挙の時に民主派を全員排除するんだということになっていた頃から、まあ、こういうふうになるということは分かっていたかと思います。
で、まあ、本当コロナもあってで、まあ、あまり海外のメディアがこう取材しづらいような状況にもなっている中で、こう一気に進んだ感じありますね。
そうですね。なので今まではウイグルだったのが、次は香港、次は香港を制圧したら次は台湾だっていうようなことを、まあ、危機感を持っているような方は非常に多いと思いますね。
ちょっと報道が出てましたけれども、香港に駐留する人民解放軍の司令官に、ウイグルで、武装警察で非常に苛烈な取り締まりというか、うん、人権弾圧をやった人が、来たと、うん、これ専門の方々からはこいつを連れてきたかっていう、結構衝撃だったみたいですね。
まさに衝撃です。
どういう人なんですか。
いや、まさにもうウイグルで、まあ、どういうことが起こっているかというのは、これは日本語ではまだそこまで資料は出てないんですけれども、はい、英語ですともう本当にオープンソースという誰でもアクセスができる情報で、もうありとあらゆる人権侵害が行われているというのがかなり明白になってきていると思います。まあ、強制収容所の話であったり、はい、強制労働の話であったり、はい、あと場合によっては女性に対して強制避妊手術を行っているのではないかというようなものが出てきている中で、そういうようなウイグル イグルの状況をもしかしたら、まあ、もちろん香港で全く同じようなことをするというわけではないんですけれども、香港に対してもやっぱりしっかりと、まあ、あの縄をかけてでしっかりと縛っていくぞというのが、まあ、姿勢として見られるのかなというふうに感じられますね。
まあ、あの街中至るところどころか家庭の中にも監視カメラがあってというような、ね、報道がされていたりもしますが、ひょっとすると香港もそういうメソッドを使ってくるかもしれないという。
そうですね、特にウイグル、新疆ウイグル自治区ですと、はい、今まさに中国の監視社会が最も進んでいるところだというふうに考えられているのですが、いろいろなやはり報告書であったりだとか研究というものを見ますと、
はい、
まあ、もちろんこう顔認証であの自分のこの顔のデータが取られているというのはもちろんのこと、まあ、交際目ですよね、あと声紋声、あとはこう PC だったりこうスマホからアクセスしたデータだったりってい こうありとあらゆるデータがやはり収集されてしまっている。でその状況というのが今後香港でも進んでいくのではないかという危機感は非常に高いと思います。
そうするとビジネスの流動性はなくなってきますよね、香港。
そうですね、ですのでやはりこの海外企業、日本企業も含めてやはり一番感じるところというのが、もう最初に香港で行ってたビジネスの時の環境というものの、この前提条件が変わってしまっているので、これ本当に今まで通りに香港でビジネスを続けられるのかというところの、まあ、疑問を持ち始めているところは多いかと思いますね。
この時間、多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長井形明さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方はこの後も井形さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
今朝のコメンテーターは多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。対中非難決議。自民党の高市政調会長は11日夜に出演したテレビ番組の中で、中国政府による新疆ウイグル自治区などでの人権侵害行為を非難する国会決議について、今月17日召集予定の通常国会で採択を目指す考えを示しました。まあ、これそれこそね、去年、まあ、2021年の通常国会、それから臨時国会と、まあ、ある意味流れ続けてきちゃってるものでありますが、はい、まあ、井上さん、このね、列国議会連盟でも関わっていらっしゃいますから、この話っていうのはある意味半分当事者みたいな形ですか。
そうですね、この IPAC 対中政策に関する国際議員連盟というものの、
はい、
日本版もあるんですよ。でこれが人権外交について考える超党派の議員連盟というのがあるんですけれども、
はい、
まあ、そこがその他の、まあ、ウイグルだったり香港だったりっていうさまざまな議員連盟と一緒になって、この非難決議というものを出すべきではないかということで、かなり去年も頑張ってきたんですけれども、残念ながら、まあ、出せなかったと。で今回のニュースというものも、はい、採択を目指すということですので、まあ、今回果たして通るのかというところも若干難しいのかもしれないなというのを正直ちょっと感じていますね。
そうですか、はい、それこそね、茂木幹事長が前回の臨時国会で、まあ、採択をしないという理由について、あの当時まだ、ボイコット、外交的ボイコットについて、うん、日本政府が何も出していないから、そのタイミングでは出せないんだ、タイミングが悪いという話をしてました、うん、どうしたじゃないかという話ですよね。
そうですね、ただまた今年は今年でまたタイミングではないという判断をする可能性ももちろん残っているわけですので、ちょっとまだ予断が許せない状況なのかなとは感じますね。
これタイミングじゃないというふうに、もし出してくるとしたら理由は何になるんですかね。
まあ、何かしらってやっぱり 理由は考えられると思うんですよね。
それこそ日中国交正常化50年だからとかそういうことですか。
それもありますし、やはりあとはこの日本と中国の経済関係というのを考えたときに、まあ、輸入輸出ともに、まあ、20% 近くを中国に依存している日本としてはいいタイミングなんてないんだっていう考え方もできなくはないんですよね。
なんというかいいタイミングがないんだったら早くやっちゃった方がいいんじゃないのっていうふうにも思うんですが。
そうですね。例えばこの外交ボイコットに関しても、はい、例えばアメリカ、イギリス、カナダ、もうこういろんな国が次々とほぼ同じ日にもう外交ボイコットをしますって言ったときに、
はい、
例えば日本もどうせ外交ボイコットをするんであればその時にどさくさに紛れてと言ってしまうという言い方は悪いんですけど、そこでやってしまえば、もしかしたらあんまりこう、あ、日本も外交ボイコットしたんだっていうのが、なんていうんですかね、そこまで、目立たなかった可能性っていうのもあるとは思うんですよね。それがあれ日本入らなかった、いつやるんだって引き延ばしていって、
はい、
最終的に日本だけで独自でやっぱり外交ボイコットしますっていうことによって、なんか結果的には欧米から見てもなんか日本結局ごねてからようやく OK したよねと、中国から見てもなんだかんだ言って結局ボイコットしたよねということで、なんていうかこう両方の信頼を失ってしまった可能性があったのかなというのを考えるとちょっと残念かなと思いますね。
先月の話ですが、まあ、12月日本時間9日10日あたりで、アメリカが表明をし、で、その後ダダダッと来て日本は12月24日だったと。またタイミング的にも飛んだクリスマスプレゼントかなみたいになりますよね。
そうですね。特にアメリカは、まあ、正式に発表したのは12月9日だったとは思うんですけれども、もうその3週間くらい前からさまざまなメディアがどうやらアメリカ政府はこういう方向性でいきそうだっていう形で報道していたのを見ると、もうあれは明らかに政府側からのリークですし、で世論対策のためにリークしていたんだったら同盟国である日本に対してももちろんそのタイミング、あるいはそれより前のタイミングで伝えていたはずなので、考える時間は十分あったはずなんですよね。でだからこそ、まあ、いろんな国がいっぺんに同じ日にすぐに我々も外交ボイコットしますって言えたのに対して、
はい、
日本としてはなんでこれが遅れてしまったのかということに関してはもしかしたら今後の検証が必要になってくるのかもしれないなと思いますね。
まあ、それこそアメリカは議会の方、ね、下院のペロシさんなどはもう去年の初めぐらいから外交的ボイコットすべきなんだというのはずっと言ってましたもんね。
そうですね。ペロシさんは本当にあの人権というものを重要視していて、昔はもうダライラマとも直接会ったりとかっていうこともしている方なので、
はい、
やはり民主党、アメリカの民主党を見ますともう人権というものはしっかりと普遍的価値として守らなければならないんだという立場で動いている。そのバイデン政権が少なくともあと3年は続くので、まあ、そのバイデン政権、民主党政権とどう日本が付き合っていくのか、日本としてどのように人権外交を行っていくのかということに関してはしっかりと考えていかないとダメだと思います。
まだ首脳会談やってないですもんね、岸田さん。
そうですね。ちょっと早めにこれはしておきたいですよね。
お送りしております OK コージーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ経済安全保障推進法案17日からの国会に提出へ。政府与党は電力や通信など基幹インフラを担う大企業が安全保障上問題のある機器を導入しないよう事前に審査することなど経済安全保障に関する4つの柱を可能とする新たな法案を今月17日から開かれる通常国会に提出する方針です。この安保上問題ある機器を導入しないような事前審査、それから東京特許の非公開、安全保障上重要な発明についてはと、そしてサプライチェーン、さらには先端技術の研究開発のために必要な情報を積極的に提供するというあたりが4つの柱のようでありますが、これ現状の経済安保、日本の対策取り組みどうご覧になってますか。
はい、最近経済安全保障に書かれている多くの文章なんかを見ていますと、
はい、
やっぱ日本は遅れてるんだから何とか頑張らなければというような論調が多いんですけれども、
はい、
僕は経済安保に関してはもうちょっと日本の政府を評価してもいいのかなという立場を取っておりまして。
あ、そうですか。
というのも、アメリカは進んでいます。中国も進んでいます。ただこれ米中喧嘩してるんでこれは当たり前じゃないですか。
まあ、喧嘩の当事者ですからね、
でそうなってくるとじゃあ米中以外に一番経済安保頑張ってるのどこかなと というと、はい、僕は日本だと思っているんですね。
ほうほうほうほう。
でその理由の一つというのが、はい、実はあの日本にあるいろんな国の大使館、特にヨーロッパとか、はい、あとはファイブアイズと呼ばれているようなカナダだったり、オーストラリアだったり、うんうん、ニュージーランドだったり、あとはあの、まあ、インド太平洋と呼ばれている国々の例えばインドだったりっていうようなところから、
はい、
日本の経済安保に関する考え方や政策が一番進んでいると、だからぜひ最新状況を教えてほしいと、で良ければ何がうまくいってるのかを教えていただければそれは真似すると、で同時にうまくいってないのがあったらそれも教えてくれと、それはやらないと、とにかく日本から学びたいんだっていうような意見がよく聞かれますね。
そうなんですか。なんか技術流出とかもうそれこそね、あの大学から技術が盗まれてるだとか、あるいは人も引き抜かれてるだとか、それからね、いろんなものがこう輸出されてるなんて言って、でも日本の道具立てとしては外為法しかないじゃないかというようなことが聞かれますけど、この辺ってどうなんですか。
はい、あの足りてないところはもちろんたくさんあります。たくさんあるんですけれども、はい、例えばそういう状況を変えないとダメだということで、はい、例えば国家安全保障局と呼ばれている一番日本の安全保障にとって重要な政策を作ったり、あと実行していくところに、うん、経済安全保障を担当する経済班というものを作ったのは、これ日本が本当にあのかなりアメリカとかに次いで、まあ、早かった方ですし、その後、まあ、外務省だったり経産省だったりさまざまな省庁において、はい、経済安全保障を対策とする省庁、あの部署を作ろうということで作っているのも、まあ、日本ばっかりですし、むしろあの韓国なんかはこの日本の状況を見て、はい、最近外務省に、韓国の外務省に経済安保室みたいなのを作ったんですけれども、これは多分日本を参考にしたと思うんですよね。
なるほど。
また他のヨーロッパの国々っていうのもやっぱり日本みたいにこういうふうにまずは制度化を進めないとダメだというところで、いろんな自分たちの省庁に経済安保の、まあ、省庁を作るというようなことをやっています。で、あのまあ外為法に関してももちろん今のところ外為法しかこう物と金を止めるためにはないというのはその通りなんですけれども、これに関しても例えば重要な技術に関してはもうちょっとあのしっかりと守っていこうねというふうな形で外為法を改正するというような方向で動いていたりだとか、
はい、
あと技術が漏れるっていうのは、物と金と同時に人もやっぱりあるわけですよね。研究者なんかは引き抜かれて、でやっぱりこう、まあ、頭の中に入ってる設計図っていうものは向こうに行っちゃえば全部それでまあ輸出してるのと同じことじゃないかということで、こういうのみなし輸出なんて言ったりもするんですけれども、
はい、
これを止めるために例えば国が研究費を出すときに、ちゃんとあなたは他の国から研究費とかをもらってないかどうかっていうのを開示してくださいねっていうような新たな条件をつけたりだとか、既存の枠組みの中でできることはかなり頑張ってやってきたんですね。で、今回この経済安保推進法案というのが出た理由というのが、
はい、
もう既存の枠組みで頑張って解釈でできるところに関してはもうやりきったかなと、なのでそろそろ新しい法案が必要だということで出たというのがあります。でまたここであの4本柱ということで出てるんですけれども、
はい、
多分これだけでもまだ足りないんですけれども、
はい、
これ多分今回この推進法案が通ると、うん、今後定期的にまたバージョンアップしていくと思うんですよね。でその都度その都度また新しいような施策が取られていくというふうに考えていいと思います。
これはだからある意味のこう基本法みたいなもので、各法律の当該部分でまたバージョンアップだとかっていうのが繰り返されるということですか。
まさにそうですね。なのでこのような形でしっかりと基本法みたいなものを作っているのは本当日本は数少ない世界の一つの国ですし、またあの経済安保大臣って作ったのも、はい、これも多分世界で初なんですよ。
そうなんですね。
はい、ですので本当にあの日本はあの、まあ、アメリカ中国にはキャッチアップしようとしている、それはその通りなんですけれども、
はい、
ただ世界で見るとかなり先進的だというふうに、まあ、今の政府を評価してあげてもいいんじゃないかなというふうには感じますね。
なるほど。確かにこう国家安全保障局を作るとき、で安全保障会議を作るときもアメリカの事例っていうのがものすごく惹かれて、うん、やっぱりアメリカと比べて日本は遅れてるっていうところからの視座で報じることが多かったし、僕自身もそうだったと思うんですが、他の国って確かにあんまり報じられないし見たことないですね。
そうですね。特にあの EU なんかを見ると、
はい、
そもそも経済安全保障をどう定義するのっていうところからやっぱり始まってるんですよね。
は
で、さらに EU で難しいのは、
はい、
じゃあその技術流出の問題とか投資規制の問題とかって国レベルでやることなんですかと、それとも EU レベルで統一してやることなんですかっていうようなところもまだ決まっていないような状況で日本がどんどんどんどん進んでいる。だから日本から学ぼう、学びたいというようになっているのが現在の状況ですね。
あ、先ほど
どね、そのリトアニアが中国から圧力をかけられてるっていう話がありましたけど、それこそリトアニアで作ったドイツの製品はドイツの、ね、あのメイドインジャーマニーって書いてあっても買わねえぞみたいな、ドイツのタイヤ買わないぞみたいな圧力がかかったりっていうのは、まあ、これがまさに安全保障、経済安全保障に関わるところですよね。
そうですね。ですので、うん、まあ、今回美談だなというふうに感じたのが、
はい、
去年ちょうど台湾がパイナップルを中国に輸出しようと思ったらもう買わないよって言われて困ってたところ、日本の企業がいっぱい台湾のパイナップルを買って、
はい、
しかも日本の消費者も美味しい美味しいって言ってすぐに売り切れたっていう話があるんだと思うんですけれども、
ありましたね。
今回はリトアニアのラム、お酒のラムですよね、ラムを中国に輸出するはずのものが2万本止まっちゃったと、はい、そしたら今度は台湾が、うん、じゃあ俺たちの番だって言ってラムをたくさん買って、
はい、
で台湾政府が美味しいラムの飲み方とか料理の美味しいラムの使い方みたいなのをこうメニューで紹介して、みんなでラムを、リトアニアのラムを飲もうっていうようなキャンペーンとかもやってたりするんですよね。なんでこういうなんていうんだろうね、反ボイコットキャンペーンみたいなのがこうじわじわと出てき始めていて、
はい、
そうすると中国側だとかその他こう経済を強制的に外交のツールとして使ってしまうところの、やっぱりこう抑止につながっていくといいなとは感じますよね。
なるほど。確かにリトアニア の、まあ、あの台湾におけるこう大使館に、ね、相当する代表所の人がなんかビール工場だとかいろんなところ回って動画上げたりとかしてますよね。
そうですね、
これうまいんだよみたいなそっか、そういうのって、まあ、法律の枠組みとかとは違うけど、まあ、ある意味経済安全保障上のこっちは武器みたいなもの。
そうですね。なので、ある意味こう、あんまり普通安全保障において国民一人一人ができることってあんまりないんですけれども、はい、実は経済安保に関してはちょこちょこできることがあるんですよね。
ほう、確かに。で、経済安保でっていうとそういうこうボイコット、不買運動みたいな攻めみたいなものがこう注目されたりしますけど、それにカウンター当ててくっていうのも国民一人一人でできることって結構あるんですね。
そうですね、まさに反ボイコットキャンペーンという感じですね。
いや、そう考えるとこの経済安保ってやっぱりちょっと遠いところのものとか、いや僕ら関係ないさ、企業が頑張るんでしょみたいなところのものだったけど、いやちょっと身近になってきますね。
そうですね。あとはやはりこの、まあ、企業の間に関するところっていうのも、
はい、
最終的にやっぱり日本の経済がどれだけしっかりと今後も、まあ、まあ伸びていくのかっていうのを考えると、やっぱりしっかりと技術流出は止めていかないとダメだし、
はい、
知的財産というのはしっかりと守っていかないとダメだし、また安定的な貿易関係っていうものを考えると、何か外交上問題があると輸入止めますとか、
はい、
輸出止めますとか、留学生行かせませんとか、観光客止めますっていうようなことをやるような国に対しては、しっかりと、いや我々はやっぱり安定的な貿易を行っていきたいんだから、そのような行動というものは我々は認めないんだという形で抑止もしていく必要があると思うんですね。なので今回の経済安保推進法、非常にいいとは思うんですけれども、
はい、
やっぱり防御の側面が強いので、今後はもっとこう抑止まで視野に入れたような対策というものも取っていく必要があるかなとは感じます。
まあ、我々それこそね、あの漁船ぶち当てられた後にその船長を拘束したら日本人が拘束されたみたいな、結構そういった経験を積んでるわけですよね。
そのような人質外交も、まあ、それも経済安保に入れてしまうのかっていうのはちょっと迷うところではあるんですけれども、
はい、
例えばあのカナダ人の、 あの2人のマイケルと言われている人が、あのカナダの政府がファーウェイの CFO を捕まえたときに、
はい、
まあ、いわゆるリタリエーションとして反撃として、まあ、捕まって、で、まあ、1000日近く、1000日以上でしたっけ、まあ、あの拘束されて最近ようやく解放されたりもしているんですけれども、実はこの2人のマイケルのうちの1人のマイケル・コブリグって僕知り合いでして、
マジっすか、
あのシンガポールで国際会議があったときに、一緒にあの、まあ、ディナーとか食べて、でその時にあの、まあ、一緒にピザ食ってたんですけど、
はい、
あのまあ、今日の話面白かったから今日は俺が持つよってマイケルさんが言って払ってくれて、で、あの近いうちにあの日本行くからその時には寿司おごってねって言って、いいよいいよって言ったら、その2ヶ月後ぐらいに中国で捕まっちゃったんですね。
そうだったんですか。
なのでやっぱりまあそういうまあ輸出止めたり輸入止めたり、あるいは人質取ったりっていうような外交政策は、やっぱりこれは認めないんだっていうことをしっかりと民主主義の国々が一緒になって中国に対して訴えていくっていうことが必要だというふうに考えています。
経済安全保障推進法案、今日のスクープアップでした。このコーナー含めてラジコタイムフリー、ポッドキャスト、 YouTube でも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト、 YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方、 スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや、最新ニュースと気象情報、スポーツの結果やエンタメ情報、飯田アナウンサーとコメンテーターとのフリートーク、さらに医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。